こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。気象予報士簡単合格テキスト学科一般知識編は、気象予報士試験の学科試験のうち一般知識科目に焦点を当てた受験参考書である。著者は気象予報士試験受験支援会で技術評論者の資格試験向け教材として刊行されている。本書の目的は、初めて気象を学ぶ受験者が気象学の基礎、関連する数学と物理、気象関係法規を試験対策の文脈で理解できるように整理することにある。一般知識科目は暗記だけでなく、大気の構造、熱力学、運動放射、降水過程などの基本原理を計算や概念問題として扱うため、学習の入り口でつまずきやすい。本書は講義長の説明、基礎事項の段階的解説、過去問題を用いた確認を組み合わせ、独学者が科目合格に必要な範囲を一冊で見通せる構成を目指している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、一般知識科目に範囲を絞った試験対策型の構成。本書の中心的な特徴は、気象予報士試験全体ではなく、学科一般知識科目に対象を限定している点にある。気象予報士試験は一般知識、専門知識、実技に分かれるため、受験者は科目ごとに求められる知識の性格を区別する必要がある。一般知識では、観測や予報業務の細部よりも気象学を支える物理的な原理と気象業務に関する法規が問われる。本書はこの科目の出題範囲に沿って基礎概念から合格水準までを段階的に扱う構成をとる。これにより受験者は専門知識や実技の内容まで一度に抱え込まず、まず一般知識で必要な理解を固められる。特に初学者にとっては試験全体の広さよりも当面の学習範囲を明確にすることが重要であり、本書はその点で学習計画を立てやすい、網羅性を追求するだけでなく、出題されやすい概念を試験対策の視点から説明するため、理論書というより受験用テキストとしての実用性が強い。次に、数学と物理の基礎を補いながら気象学へ接続する説明。一般知識科目で多くの受験者が苦労するのは、気象現象そのものよりもそれを表す数式や物理量の意味である温度、圧力、密度、熱、力、エネルギーなどの概念は高校物理や数学の基礎と結びついており、文系出身者や理系科目から離れていた受験者には負担が大きい。本書はこうした前提知識を当然視せず、数式や計算問題を理解するための基礎から説明する方針をとっている。これは単に計算手順を覚えさせるためではなく、式の各項が大気中で何を意味するのかを把握させるためである。例えば、気圧の南極変化や空気下肺の温度変化を学ぶ際、比例関係や単位の扱いを理解していなければ、選択肢の判断が暗記に偏る。本書の説明は高度な数理展開よりも試験で使える理解を重視しているため、専門的な深掘りには限界があるが、初学者が計算問題への抵抗を減らす導入として機能する。さらに、大気現象を個別暗記ではなく、基本原理から整理する学習設計、気象学の一般知識では、雲、降水、風、前線、放射安定度など多数の現象が出題対象になる。これらを個別の用語として暗記すると、問題文の条件が少し変わっただけで対応しにくい。本書は気象現象を大気の物理過程として理解する方向に整理している。例えば、空気が上昇すると冷却され、飽和に近づき、雲や降水につながるという流れを抑えることで、断片的な知識を一つの因果関係として扱える。大気の安定不安定、熱の移動、地球放射と太陽放射の関係なども、試験では単純な定義問題だけでなく条件判断を含む形で問われる。本書が基礎から説明する意義は、用語を覚える前に、現象がどのような仕組みで生じるかを理解させる点にある。ただし、専門的な気象力学や定量的な解析を詳細に学ぶ本ではないため、より深い理論理解を求める場合は、一般気象学系の専門書や問題集で補う必要がある。そして、気象関係法規を一般知識の特典源として体系化する役割。気象予報士試験の一般知識では、気象学だけでなく、気象業務法などの気象関係法規も重要な出題範囲である。法規分野は物理的な理解とは性質が異なり、制度の目的、予報業務の許可、警報や注意報に関する位置づけ、気象庁や事業者の役割などを正確に把握する必要がある。本書は一般知識科目の合格に必要な法規をまとめ、試験で問われる観点から学べるようにしている点が実用的である。法令は条文をそのまま読むだけではどこが試験上重要なのか判断しにくい。受験テキストとして整理されていることで、制度の全体像と品質事項を結びつけやすくなる。一方で、法規は改正の影響を受けるため、古い図や中古本を使う場合には、現行法令や最新の試験情報を確認する必要がある。この点は本書に限らず、資格試験教材全般に共通する注意点であり、法規分野を確実な得点源にするには、 本文の理解と最新情報の照合を併用することが望ましい。最後に、過去問題と講義超解説による独学者向けの理解確認、本書は説明を読むだけでなく、過去問題を通じて理解度を確認する構成を備えている。気象予報士試験の一般知識は、知識を知っているかだけでなく、選択肢の表現を正誤判断できるかが重要である。過去問題を学習の途中に組み込むことで、受験者は自分が概念を本当に理解しているのか、単に読んだつもりになっているのかを確認できる。講義長の説明は独学者にとって読み進めやすい利点がある。専門書のように定義と式だけを提示するのではなく、試験でつまずきやすい箇所を意識して説明するため、初学者が学習を継続しやすい。ただし、過去問題の演習量や最新出題への対応を本書だけで完全に補うのは難しい場合がある。合格を現実的に目指すなら、本書で基礎を固めた後、最新の過去問集、法令確認、必要に応じた専門書を組み合わせるのが適切である。本書の価値は、最初の一冊として学習の土台を作り、問題演習へ進む準備を整える点にある。結論として、本書は気象予報士試験の一般知識科目を初めて学ぶ人、数学や物理に不安がある人、独学で学習範囲を整理したい人に適している。気象学の専門書を最初に読むと、理論の密度や数式の多さで学習の焦点を失いやすいが、本書は試験対策という目的に沿って必要な概念、計算の基礎、気象関係法規を一つの流れにまとめている。そのため知識を広げる本というより、一般知識科目で何を理解し、何を覚え、どのように問題で確認すべきかを示す実用的な教材である。類書の中には一般知識、専門知識、実技を横断的に扱うものもあるが、本書は一般知識に絞ることで、初学者が科目別に学習を進めやすい点が際立つ。一方で、理系学習者や深い理論理解を求める読者には、数理的な説明が物足りない部分もあり得る。また、法規や出題傾向は更新されるため、最新版情報との照合は欠かせない。総じて本書は、気象学の入り口と試験合格に必要な基本事項を橋渡しする。基礎固め向けの標準的な受験テキストとして位置づけられる。ご支援いただける場合は、気象予報士試験受験支援会、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。